ち戦闘態勢 .com。 参りました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。おさんたちが台東区の戦闘有馬湯からお送りする極風のトーポエポッドキャスト戦闘体制 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野と、さすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
こんにちは、
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回も始まりました。はい、というわけでね、新世代ポッドキャストでございますよ。令和生まれの令和育ち、ヤングなパワーで頑張っていこうね。
おっさんの言い方丸出し、ヤングなパワ
ー、いきますよ。
あれだね、あの、まあまあ、これも随分放送される頃は後の話になっちゃうモンキーパンチと小池和夫先生が、
あ、そう、ね、同じ日じゃないけど同じ日に発表。
だってツイッターでさ、うん、だってモンキーパンチさんが死んだ時に、ね、亡くなった時に、うん、ツイッターで、うん、あ、寂しくなっちゃうねみたいなことをつぶやいてたんですよ。
そう、ってその日ってこと。
いや、その何日
後で、ね、そうそうそう、
すぐその後で、うん、多分あのその肺炎かなんかで、うん、あの入院しながら、うん、そのベッドの上で書いて、ね、つぶやいてたんだと思うんだけど、
ずっとしばらく入院してたもん
ね。そうそうそうそうそうそうそう、いやーと思いましたね、うん、このね、
なんか駆け足だよね、あの編成がさ、うん、終わりそうだなってなった時にさ、キー麒麟から始まってさ、なんとなく昭和っぽい人たちがさ、
そうね、
奇跡になってしまう、うん、
昭和っぽい人たちがね、
確かに、
うん、
内田裕也とかね、
全部証券とか
ね、証券ね、
小池和夫、モンキーパンチ、
なんだろうね、まあ、
そして寺澤武一先生はセクハラで訴えられる。
寺澤武
一先生、あれは寺澤武一先生、でもやっぱいい人だなと思うのはさ、なんか著作権の問題で揉めた時に相手が謝ってきたらさ、あ、もういいからさ、一緒に飲もうぜみたいなこと言ってんだよね。あ、さすがコブラと、もうコブラこうじゃなきゃみたいな、でもセクハラみたいな、好きだよな。多分そこは本当だと思うけど、介護してる女の人に、あのセックスはいいから、あの天下で抜いてって言ったんですよ。
天下で、それがっかりなんですよ、女の人でもね、天下で抜いてて、がっかり。
いや、がっかりっていうのもさ、やっぱ、やっぱ寺澤先生でそのぐらいのエネルギーあるんだなと思って、なんか脳腫瘍かなんかなっちゃったでしょ。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
で、車椅子生活で、だからなかなかこう漫画家の必要みたいな感じで、今年やるって言ったもんな、あの、来年か、コブラ。
またコブラ。
うん、コブラ。で、多分平成最後だからってことなんですけど、あの漫画、アクションかな、うん、アクションに今、あの大友克洋 の、うん、あの気分は持ちそうが、
そうね、パート3、うん、
かなみたいなのが載ってます、うん、矢作俊彦、あの大友克洋、うん、おーみたいな、
なるほどね、
おすすめあるんですけど、いいですか、ちょっと俺
の、うん、いいですよ、
タイトルが持ってるぞ、うん、
はいはいはい、
これ、モンキーピーク、まず、
はい、モンキーピーク、
はい、これ漫画娯楽かな、これ漫画娯楽に載ってるやつです。
久米田明宏さん、原作が品坂浩二さん、はいはい、
これはよくできてるね。まあ薬害を起こして、ちょっと会社をもう一回立て直そうって言ってる会社の人たちが、気合をもう一回チームワークを作ろうぜっていうので、みんなで営業部門も経理も開発部門もみんなで山登りするんですよ。山登りすると、そう、この化け物が、
お猿、
お猿、巨大な猿の化け物が、
だからモンキーピーク
出てきて、それで次々とこう人を殺していくという、怖いんですけど、
あのこれで気づいて怖いと思っちゃった。
そうそうそう、いやいや、これね、あの次々にこういろんな試練があり、で脱落していく仲間もあり、でどうも薬害 の、 その事件の一件が何かに関連しているようであり、うんうん、みたいなところで、
うん、伏線が、
伏線がもう、
いろいろ、
伏線が調べられてるのと、うん、で、あの、もう、もうおそらくもうそろそろ終わるんだよ、俺、うん、連載の方でも、うん、で読み直してみると、もう初めの段階から、うん、 怪しい人間は怪しい動きをしてたわけ、うんうんうん、ずっとで、まあ、そのだから原作付き の,、うん、あのちゃんとした、うんうん、あとにかくすぐあの次どうなんだろう次どうなんだろうってすごく読めるし、うんうんうん、それで主人公がさ、うん、あのお父さん死んでんだよね山でね、うんうん、それであのお前お父さんが死ぬ間際に山でお前とにかく 笑えと笑えばいいこと来るからっつって、うん、でも自分ももうなんかうまく笑えないっていうのはちょっとコンプレックスだったりするような、うん、なんかなかなか熱血感の男なんですけど、うん、でほら足で待ってる人いたりするじゃんもうそんだけ何十人もいるから、うんうんうん、そういう人間があの自分がさいるためにその舞台があのみんなが迷惑かかってるから、うんうん、自分が犠牲になるとかってこう決意するあたりとかって、うんうんまあ、そういうありきたりのドラマもあり、うん、裏切り者がいて、うん、面白いですこれはもうあっという間あっという間に猿の正体ってのは分かんないんだよまだ、うん、人間じゃねえのって思ったら人間じゃないらしいのでどうやら、うん、一体何なのかって分かんないし、うんうん、次これです、
はい、
ロスト、うん、
ロスト
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 これも漫画ですね
漫画です、う
ん、八つ目誠二さん
はい
ロスト
ロストこれね言葉で説明するのは非常に難しいんですけど、うん、登場人物たちの腹の探り合いの話ですこれ、うん、だからこれ緊張感がね、うん、なんかすごくこういいサスペンスを見てるみたいな緊張感がずっと続くのね、うん、で出てくる人間みんなね気分いいかっこいいとか気分いいやつばっかりなんですよ、うんはい、なのに腹に一物っていうのがお互いこうあって、うん、まあその主人公は刑事なんだけど、うん、あの刑事が休職中にそのある雪山あの雪国のところへ一人で遊びに来て、うん、そこでこう行方不明の男を探すっていうことがドラマで、はい、事件そのものはその大きくないんだけども、うん、町が抱えてる秘密とかってなんとなくこう、うん、会話の端々から出てくるみたいで、うん、これまで始まったばっかりですね、うん、ロストあのなんか独特の緊張感があってね、うん、かっこよくてあのおすすめです、はい、ロストとモンキービー漫画にもこれですね、はい、あとこれです、はい
これはビーバップ映画ビーバップハイスクール
はい、はい、映画ビーバップハイスクール、うん、ケプール高校太郎大さん、うんうん、はいこれ、うんうん、あのひょっとしてビーバップハイスクール好きだったの俺だけみ
たいなあれ思い出はない
あれ思い出あるの
何思い出ない
あれみんなそんなに見てないんだね見てるさ見てるさみんな皆さんの反応がふーんだったんでこうじゃなかったんで知らないのボンタン狩りとかさ
あ知らないあ見てテレビで放送してる時にちょろっと見たぐらいかな多分前編通して見てないんじゃないかな
マジでか
ばあちゃん家に行った時に途中まで見て、うん、あもう帰るよって言って途中あはいはいっつって、うん、最後まで見ずに帰ったりとか、うん、そういう感じだよね多分
全員ビデオ入ってなかったんだ
入ってなかったないね
このシャバ像とかって知らないんだじゃん
全然
上等のテルとか知らないですか
俺じゃあ漫画読んでたけどね
映画版知らない
映画は1本ぐらい見たかもしんないもう覚えてない
この1、2はもう見てくださいよ
そっか
そうなの
1、2すごいから
あ漫画ね漫画
違う
映画ね
中村徹と清水浩二映画あぼボンタンから知らない
知らない
上等のテルとかさ
知らない
すごいセリフ回しだよ
中村徹と清水なんで浩二
郎だ清水浩二郎それよりも上等のテルですよ、パート2に出てくる上等のテルはもうこんなセリフ回しするだって、うん、なんだろうあのブルース・リーを見た後ブルース・リーになんとなくなりきるような人たちがいたように、うんうんうん、上等のテルにハマった人は上等のテルっぽい喋り方を学校でしてたもんですよ
ちなみに誰がやってるの上等のテルってあんまり有名じゃない
ですよ。上等のテロをやった後しばらくして役者辞めて最近復帰してるから。
ああ、そうなんだ。
そう。上等のテロ。全然知らない。うちの髪型とかガチャピンって言うんですよ。知らないです。こんだけいて。でも俺考えてみたら、学生の時からビーバップのこと好きだったのって、周りの本当俺くらいだったなって思うさ。
市村がビーバップの話を聞いた記憶がない。
え、本当？
本当に。
高校の時だって、
ね、ないよね。
俺だからちょうど高校2年生の頃だよ。
高校の頃だね。
うん。見に行って、友達が、あの薬師丸ひろ子好きだっていうから、野蛮人のように、と、
同時上映。
同時上映。
はいはいはいはい。
で、俺も野蛮人のように見たくて、一緒に行ったら、 あまりにビーバップが面白いので、
そう
当時はだからもう一遍我慢して野蛮人のように見て、うんうんうん、そしてビーバップ見て帰る、うんうんうん、
よく那須博之、
那須博之、那須博之、この前あの話も随分いろいろ出てきますけど、うんうん、まあ、かなりめちゃめちゃな人だったようで、あのアクション監督でさ、中村徹がさ、こうシャチに乗ってさ、でアイススケート場のね、あの湖のとこからドーンってシャチに乗ってドーンって出てきて登場するっていうのをちょっとなんとか考えてみてくださいって、シャチなんかにしかな食われますっていう中村徹がみたいな、一応考えたら考えてくれるそれでこうクライマックスで、あのみんなでこうわーってトラックの上で、あの走るトラックの上でみんなが大喧嘩してると、でそれがこう海岸からドーンと突き出てって、たまたま担架が通りかかるんだよ、そこの上にドーンって乗るっていうさ、そのアクションでどうだみたいな、無理ですって無理ですって言ってるのに、一応真剣に考えたらしいです、みんなできるかなって。一番の問題は担架あって、なかなか接岸できないんですって、
そんなね、
そう、うんうんうん、なのでそれあの深いあの不可能になりましたと、あと中村徹がシャチに食われるってやっぱりダメですって話になったでもあの電車から落ちるアクションとか一で見たことない、あの電車から戸塚水産、また戸塚水産の連中が閉めてる車両があるんですよ、そこに2人で乗り込んでって電車が走ってるわけ、で川をあの鉄橋で川を通過したりすると、その上から突き落とすからね、
鉄橋から、
いやもちろんもちろん電車
から
乗って走ってる電車から突き落として後ろ向きに川に突っ込む、いや本当だよ、
本当にやってるわけなんです
ね、本当にやってる、しかもだってこう鉄あのほら走ってるとあの電信があるじゃん、鉄の、あそこに中村徹の首をグーってやって危ない、グー危ないみたいなこと、危ないよ今見ても危ないじゃん、
突き落とすと、その間から突き落としてるってことです
ね、
だから鉄橋の車両を開けてバーン開けて中丸太郎キックすると後ろ向きでうわーっつってドーン、その次にこう清水浩二が投げ飛ばすと窓ガラス突き破ってさ
あ戦車のドバーンっ
つって、だからあの最後あの戸塚水、まあ、小沢仁志の、あのと、中丸とドロップキックするんだけど、小沢仁志も足折ってたし、あの痛み止め注射してて、で痛み止め注射してると後から効いてくんだって、ぼんやりしてきちゃうから、もう完全に意識飛んでてドロップキックされてるのに、その意識もしちゃったなってずっとおいおいっつってさあはいはいっていう感じ、すごい、あこれでも一度には面白いですよ、アクションもすごいし、
これなパート X まで
パート6、パート6までやりました、皆さんが全然触れてなかったってことに対してあと小沢仁志さんが実はパブリックイメージと違ってものすごい礼儀正しくて、あの後輩思いだったってことがね、続々と明らかに、立花梨沙、立花梨沙はもう小沢仁志にとにかくもうあの恋愛の相談とかバンバン電話で夜中までしちゃってて、お前の女友達じゃないんだから勘弁してくれみたいな感じでずっとやってたとか、中村徹があの年末に遊びに行ったら年賀状書くから手伝ってって年賀状何十枚も年賀状手に年賀状書いたとか、そういうあのいい話、皆さん今からでも遅くないから一回1か2話見た方がいいですよ、
面白そうだね、
1か2話見た方がいいですよ、本当にあのあ日本でもこんなアクションやってたんだみたいな、かなり危険ですよ、だって怪我してるもんはどう見たって、
これあのパート6まであのあの中村徹と清水浩二、
1本だけね、清水浩二のツアーの関係で出てない、
ああそう
な、出てない、その時不仲じゃないかとかいろいろこうあったの、完結戦でやっぱりもっぺん清水浩二、
ああなるほど、
でその完結戦ですよ、あのスケートリンクで戦うんですけど最後ね、そこでシャチがどうこうってあるなんかこう那須監督が言ったっていうさ
でヒロインはずっとミポリン、
1が中山美穂、2が誰だっけ、2からもう五十嵐泉
じゃん、違うんだ、ずっとニポリンだと思ってた、
あの五十嵐泉とか少女隊とかいろいろ、
ああはいはいはいはい、
そういう時代に、
本当知らないんだよ、少女隊の女の子たちがセーラー服着て私たちの代わりに喧嘩やってくれたらおっぱい吸わしてあげるわよって、で それでじゃあ勝ったんで立花、うん、のキクリンっていうのと、うん、なんか広瀬総が勝ったから、うん、それでじゃあおっぱい少しあげるって言って、うん、わーいつおっぱいだーって言って言うと、うんうん、少子さんに決闘されてビューイーンって空飛んでって空の上に
漫画だ
でっかい牛乳 の乳牛のさ、うん、アドバルーンがあるんですよ、うん、そこに本人ですよ、うん、本人たちが捕まってあここにお乳がって言っていやいやいや本人たちだから、ね、仲間通るだから、ね、本物だから、ね、やるっていうで別に CG じゃないから
CG なしです
本当にやってますから、ね、おお
打ち切れてるね
すごいね、
うん、すごいですよ、ね、それであの有名なやつで、中村徹が最後の喧嘩の時に登場するのに、うん、あのゴミ山の上にさ馬で来るんですよバーンと、うんうん、それでそのまま馬でドーンって跳躍して、うん、その喧嘩の場にドンって来るんですけど、うん、跳躍した瞬間にアニメになる普通のかき割りみたいなアニメになる、うんうんうん、で当時大問題だったんですけど、うん、これすごい CG になるからってアナウンス監督が言うからみんな信用したのに、うんうんうん、普通に下手な絵だからなんだこれってみんな思ったんでただ那須監督大喜びだった、うんうん、
それちゃんと漫画の原作を踏襲してるんですか。
漫画と関係なくなってるね。
いや、ね、おっぱい吸わせてあげる場合はね実はあるんですよ、うん、あるのあるんだけど、うん、あのキックしてその牛のアドバルに捕まるっていう描写なかったです、うん、普通のだって、学生じゃ読んでなかった
いや漫画はね、これマガジンだよね、ヤンマガだよね、うん、ヤンマガだからなんか流れで読んでたような気はする。毎週
なんかその、うん、俺も多分後半の方でなんかチラ見したんだけど、なんかその時なんか顔だけのアップでばっかりで
なんか完全にやる気ないじゃん。
あれだよね、あれなんだこの前
そういう感じ
だ
ったよね、うんうんうん、
九州とかもやる気ないのにやってくれって言われたよね、うん、ずっと続けてたって、ね、そういう時代の、うんうん、あれな意外です意外です。皆さんにビーバップ入ってなかったん
で、ね、入ってなかった。まあちょっとこれを機会にね、ちょっとね。
そうね。ね
じゃあ次はビーバーパイ作るの。もしなんなら見てもいいんだぞ、ここで。ここで。一回ぐらい温故知新でな。
冒頭のトークで、あのみんなね、あの次回ビーバップ見たら。
どうせ見ない、どうせ見ないと思いますよ。なるほど。いや、なんか他に皆さんおすすめですか。なんかね。
特に、まあ、取れ高的にはいいんじゃないですか、
はい、はい、そうですね、パクリティ戦争でだけやんなーイエイエイエイエイエイエイエイエイというわけでね、はい、やってまいりました。毎回ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、こんちゃんがパクってきた今週の悩みはこちら。
令和になってるね、悩みはつきません
ね、はい、つきませんよ、人間っていうのはね、うん、はい、ゆとり世代って
、うん、平成っぽい
相談者黒柳哲夫、女性20代演習率3とかゆとり www わらみたいなね、と笑ってる人が、演習率は 3.14 だろ、こんなの決まってることも知らんのかと力説してましたが、ゆとりとそうでない人って 0.14 の違いしかないんですか。そもそも演習率って 3.14 で終わりじゃないんですけど、その辺は無視なんでしょうかね、ということでね、次行ってみます。
ゆとりらしい質問で
しょ。はい、はい、今回最後の質問です、はい、これで終わりです、今日は
前回出しすぎですね
私はクレーマーですか、うん、相談者ハイレグさん、女性30代、飲食店での出来事です。そば屋さんでそばを注文したところ、なぜかご飯粒が数粒入っている、なぜと思い箸でそばを挟み上げたところ、ご飯粒がそこの方からポロポロ、責任者に対応してもらったところ、そばを盛り付ける横でいなり寿司を作っていて、ご飯粒が飛び込んだと、なんとも苦しい言い訳、お代は結構ですの言葉に当然でしょと言い店を出ました。こんな感じで店は違いますが、サラダをオーダーしたら、小さなものではありますがプライスシールがついたままのレタス、 洗わないまま包丁でザクザク切ったようで、これ初めからドレッシングがかかっていたら洗ってないのではとは思わなかったでしょうが、ドレッシングがかかっていなかったので全く水滴のついてないレタスを見て洗ってないのだと気づきました。洗ってるか洗ってないかまでは問い詰めませんでしたが、お代は結構ですとなりました。続けば続くもので、他の店での出来事ですが、ランチで A ランチ1050円、 B ランチ1575円で A をオーダーしました。来たのは B。 私 A ランチ頼んだんですけど、店長が出てきて、そっちの方が良い材料を使ってますんでそっち食べてください、たった500円の違いでも払うのは私、間違えたのは店、許せない顔をしている私に店長はしぶしぶ、A ランチのお代で結構です。このことを知人に話すと、ご飯が入ってただの、値札がついていただの、言いたいこと言って、あげくお代は結構ですの言葉に乗って支払いはしないって、モンスターペアレントじゃなくてモンスタークレーマーだね。そんなことして両親が咎めない、信じられない。自分が店の立場だったら逆から考えられない。そこでは皆さんにお尋ねします、私はクレーマーですか、というわけですね。
僕あの近所の中華料理屋さんで、僕小学校が中学の時に、ね、あのタンメンを頼んだらですね、うん、あの値札がついたんですよ。やっぱりタンメンだから野菜、
あ、野菜に値札があって、
野菜にキャベツかなんかに値札がついて、うん、
シールのね、
シール、まあ、近所のねちっちゃい中華料理屋さんだから、うん、そっと外してね、うん、あの食べ続けました、うん、
まあ、まあ言わない、うん、俺はね、
うん、もう言わないかな、うん、
言えないよね。
あのね、ね、貧乏人に限ってね、こういうこと言うんですよ。
あ、もうね、
貧乏は貧乏。
正解。
いや、俺ね、貧乏人が行く店に限ってこういうこと言うんですよ。まあ、バカなと。本当にさ、もう俺行く店で、まあ、要するに俺が貧乏人なんですけど、ね、はなさ、あの外国人のアルバイトがさ、東南アジアのアルバイトが頑張ってさ、それ不愛想ですよ、もう僕ら疲れてんだから。それなのにさ、何あのメンマ抜けって言ったらメンマが入ってたみたいな、もうさ、えばんなよと、ほんでもう一回作り直してこれ、なんかもう安、それがまたさ20代のサラリーマンみたいなんだけどさ、安いスーツの安い素材だってわかるのにさ、なんかデザイナー的ななんかこう、どうでもいいようなスーツでやってんのはどうされたろ、あの携帯電話のさ、あの代理店みたいなのペコペコやってんだろ。それ様ってっからって矢沢としてたんだよ。それで持ってくるじゃん、今度さ、ちゃんと捨てたかどうかお前確認するからゴミ箱持ってこいみたいな、お前何えばってんだか、もうね、貧乏人に限ってえばるんだよねこれね、しょうがないんですよ、貧乏人とほら、あの卑屈だから、そういうことじゃないとえばれないでしょ。だから、あのえばってるやつはね貧乏人です。店でお金持ちはねえばりません。それからね、東南アジアの人に対して、あのアルバイトとかね、そういう人間に対してねえばるのやめた方がいいですよ、そんなのは人としてね、あの私がよく行ってる、あのあれです、ウグイサイの、あの海老蔵ラーメン、海老蔵ラーメン、この間まあ食ってたらさ、あ、すいません、あの男女2人来たのね、で2人が注文してトッピングが別だったんですよ、違うんですけど、あ、すいません、じゃあこちら入れておきます、こちら、じゃあ、あのコーンの人には今度は海苔入れて、海苔が入ってる人は今度はコーン入れて、あ、じゃあすいません、その分って、あのうちのミスですからすいません、みたいな、これ非常にね、心あったので、これが普通です。でなぜそんなことが起きるかっていうと、あの海老蔵ラーメンで、ね、当たれてる人はね、みんなこわもて、みんなこわもて、もう格闘技やってますみたいな、大丈夫、片切りですかみたいな感じの人たちがやってるから、味美味しいですよ。で、こわもてなんで、誰もね、タイマーガラってね、言わないんだね、これがね、人間見てるんだね、クレームつけるってね。あなたもなんかこう、私モンスタークレーマーですかって言ってますけど、勝てると思って喧嘩売ってるでしょってことですよ。だから、卑怯です。はい。
まあ、ただ、あれだよね、ただ、言わせてもらうと、値札がついて、でた、 シールはついてた、うん、ついてるんですけど、うん、っていうぐらいはいいんじゃない、
それいいじゃない、
うんうんうん、
違う違う違う、値札つ、すみません、あのこれ値札ついてるんでって言えば、あすいませんって交換してくれるのは普通ですよ、うんうんうん、
まあまあ普通
で、どういうことですか、うんうん、私はお金払ってんのに、
う
ん
う
ん、
まあそこまで言うとね、
あそうですよ、うんうん、だから向こうでそれ多分なんですよ、
う
ん
う
ん、
まあまあまあまあそうね、
お金払うしか自分のレゾンデートもないからこういうことなんですね、ご苦労様、はい、一生やってください
です
よ、
家で自炊した方がいいですね、もっとね、
うん、まあ、家で自炊して自炊したでね、今度ね、なんかもうこれがね、どうのこうのでなんてね、なるんですよ、どうせ、どうせ、もう、
もうグミ食っていくしかないね、もうグミ食って生活するしかない、うん、
グミだけ、あとはもう、あの文句言ってるっていうこと自体が、うん、あの貧乏人の行為だっていうのをね、
まあ、
あの恥じた方がいいですよ、物には言いようっていうのがあります、うん、だって、これ、だって、本当に。値札がついてて、うん、すみません、これちょっとあのついてたんですけどって言えば、うんうん、あすいませんって交換してくれるだろう、
うん、くれると思います、うん、
まあまあまあ、例えばそれで交換してくれるのがまあ普通の対応だとして、例えば、あーあーつってあの箸で取ってどうもつって言われたら、
それもさ、あり得るか、そのこの日本社会、いや本当によ、
うん、そう、あの多分、例えばあの時、僕の時は多分キャベツに多分ね80円って書いてある、うん、すいませんこれついてるんです、あすいません、あすいません、タンメン500円ですって、500円で値札当たったりとか、やだもんね、だ
って全然
意味が分かんない、
全然意味分かんないけどね
これ、あのこれあのいい感じで、
いい感じ
で編集してもらうと助かります、
まあ、クレームつけたんだったらつければどうぞですけど、でもあのなんか俺ここ数年、うん、コンビニとかね、
うん、それ買い物とかね、
揉めてんのね、目の前でね、揉めるやつね、
多い
だよね、
なんでこれって、
うんうん、
外人に対してね、
あね、そうそう、
外国人に対してね、弱い者にしないとね、基本 ね、あの少年が貧乏だからね、金払うでね、えばる、あのあれがないんですよ、普段ね、踏みつけられて生きてるんですよ、はい、だからそこでうっぷんばらしてるんでしょうけど、薄気味悪いです、だから恥じてください、少し、あの例えば値札がついてましたと、で値札がついててそれ食べてお前死ぬのかと、ワンズーブが入ってましたと、それ食って死ぬのかと、
どうせ口の中入っちゃえば一緒になる
んだ、ね、あ悪いけどね、お前のうんこですよ、どうせ、
逆にね、考えるとね、ご飯粒がおまけとしてついてきたとか、
ラッキー
みたいなね、
いや、ご飯粒やと何も言わねえけど、だって分かるでしょ、苦しい言い訳っていうか、
まあ、ご飯粒とかはね、
ただね、俺、あの、居酒屋に行って、コーラ頼んだんですよ、でコーラ頼んで、洗ってなかったんだね、コーラをね。乾杯グビグビってやった時に、
う
ん、真っ赤になった
ことがあるんですよ、あそれはね、コーク杯と間違えたんじ
ゃない、いや違う、あの例のストローが刺さって
た、あだから
あの
ソフトドリンク
ドリンクですっていうのが
あ
れできた
の、あ
死ぬかと思いました、 あれ怖かったね、ほいで一緒にいた連中が、うん、いつまで言うって言ったけど、いや言ってももうどうしようもないから、
飲んじゃったもんね、
もう飲んじゃったから、すまあの40分だけ待ってくれって俺ずっと言って、隅っこの方でうーんみたいなさ、ああいう地名、まあまあ俺みたいにね、あの完全にアルコール飲めない人間だとそういう地獄見たりしますけど、でも飲食店に行ってそんなに嫌な思いしたことある、逆に、
俺はね、あれが入ってた時あるけどね、あの煮物の中に金田和紙の繊維、
おお、あそれはあるか、
薄い針金みたいな、それが言わなかったけど、もう食欲なくなったね、
あそう、そのままだからもう残しちゃうだよ、だからポンと、一番面白かったのは昔ジャリジャリを作った時に、うん、なんか100円出てきたことあったよね、ラッキーだったよ、何だろうこれって言うさ、
僕はね、家でね、あのキャベツの千切りを食べてたら、なんだろうと思ったらね、輪ゴムだった時が、
どういう
それだから、親がなんか千切りするときに、ほらって輪ゴム落としちゃった、
ああ、そういうクレームつきようない、
本当ですよ、これそっとね、ね、うん、輪ゴム入れと戻して、ほっと食べ続けました、
ね、えらい、カプチンの一番最後のザトイチ、DVD で Amazon で注文して届いたら、 得点リストしか入ってなかったって言われましたっていうさ、うんうん、それで電話してすいません本編があってあすいませんっつってで なんかね向こうでね返却の仕方教えてくれた、うんうん、であのもうないですかっつったら、うん、いやその1枚しか在庫ないですごめんなさいっつって、うん、それで送ってその後ですよ今爆上がりしちゃってねドーンその当時3000円ぐらいで今6000円ぐらいですよザ・トイチの DVD、まあ、そんな感じですね、
ね、
はい
映画ですかねのコーナーはいどうですかねどうですかねどうですかね令和
ということでね
1回目は1回目はそんなに何でやんなん笑わない感じ
で何で笑わない笑わない何でやんなん令和
だよ令和になってもね令和になっても続きますよこのコーナーね
っていうかこのコーナーがメインですからね念のためそうそう、ね、念のため続きますよってもちろんですよ
はい毎回毎回一つの映画について語り合おうというこのコーナー、はい、今回の映画は、うん、ピンカートンに会いに行くということでね、うん、はい監督は坂下雄一郎さんということでね、うんうん、はいストーリー、かつて存在した5人組アイドルユニットピンカートン、ブレイク寸前で解散をしてから20年経ち、今やおばさんとなった彼女たちだったが、リーダーの優子は今でも売れない女優を続けていた。所属事務所もクビになり、芸能界の崖っぷちに立たされた彼女のもとにピンカートン再結成の話が転がり込んでくる。一か八か、再起をかけて優子は元メンバーに会いに行くが、彼女たちはもうすでに引退し家庭も持ち、再結成の話には釣れない反応。そして一番人気だった葵の行方が分からずに、彼女を探していくうちに20年前、なぜピンカートンが解散するになったのかが明らかになっていくというね、はい、はい、
これもうちのもの
すごいね、これは私のそうです、ね、いいんじゃないかということでね、
どうでしょう、う
ちの子。俺ね、割とね、結論から言うとね、良かったです、意外と。意外と良かったです、うん。全然期待してなかったんですけど、おばさん、なんだろうね、不安要素しかないんですよ。おばさんがみたいな。
でも、内田なんとかさんって、あの主演の人は相当うまい人。
うまい、うまいですよ。
もう有名よ、あの人。で、しかもさ、ね、ちょっと色っぽいんだよ、うん、映画によっては。うん、あの人。
本当に嫌な女、うん、嫌な女をうまく
演じ
て、とにかくね、企画としてよく通ったなと思ったんですよ。おばさんがさ、再起してアイドルとして舞台に立つみたいなさのだと、ちょっと絵的にさ痛い絵になりそうだなと思ってたんですけど、いやそこはうまく処理してるし、なかなかねストーリーもね引き込まれましたよ、割と、うん、よ割と良かったです。
僕はですね、はい、今年のナンバーワン映画決まりました。
決まりました。
出ました。
出ました。
ポンちゃん的にはもう
来た。ナンバーワン映画。
あ、来た。
じゃあもう見なくていいぐらい。
じゃあ次からこっちは3月。
まだ、まだ、
ね、
まだ、これね、まだ、
4月ですよ、まだ。
まだそうです。まだ、もしかしたら出てくる。今年のナンバーワン映画。
ナンバーワン。
来ましたね。
まあ、どの辺が、
まだそれは、
まだそれは後ほど、
後ほ
どね。俺はね、まあ、リアルでほら、俺ら今年のさ、4月の頭にね、ピンカートに会いに行く作戦を実行したわけじゃないですか。
あ
ピンカート作戦、ピンカートに会いに行くっていう。
そうそうそう。
みんな会いに行く、会いに行くのはピンカートを呼び出したのかわからないけど、
やっと平成の終わりにね。
まあ実際はかなり寂しいことになるわけですよ、うん、俺も自衛隊終わったら出しちゃったしさ、うん、なんかやっぱフィクションが美しいなと思って、うんうん、っていうのがちょっと癒されました、うん、こうやっぱこうありたいなということですね、俺もでもね、
うん、
あまあ個人的には内容の濃さでいうとやっぱ新宿パンチかこれかな今のところ、うん、ベストっていうのはねかなり打たれました、
うんうんうん、
よかったです、
うんうん、
俺、うん、その主演の女優もすごい上手かったけど、うん、結構子役の子たちも上手かったよね、うんうん、あの主人公の子供の時の、うんうん、 ああいう感じ、そのなんつうの、その仲のいい2人の感じとかってすごいあるよなとかって思ったのと、意外にその脇のおばちゃんたちもなんかそこそこキャラクター、なんか一人そのおとなしい感じのキャラクターのおばちゃんいたじゃん、
あの人、不断な、
あの人なんかで俺見たことある、
まああの人もな、
よく出てるよね、まあまあだからみんな役者がちゃんとしたんだけど、
う
ん、
確かにそう
ね、いわゆる綺麗な人がいたじゃん一番、
空気なんだっけ、あのあれじゃん、あの加湿器売ってる人、
あの人有名な人、
あの人はね有名な人、うん、
あ有名な人、
仮面ライダーかなんか、
仮面ライダー松本若菜さんかな、もうあの人はもうだっていろんな役者でしょ、
だからこんな役者いるんだ、うん、役者さんいるんだっていう発見はすごいあったね、うん、本当に。
本当松本若菜さんは年取っても美人
だ、変わらん、美人だよね、
めちゃめちゃ美人ですね、
俺初めて見た、
うん、俺もちゃんと役者として見たら初めてかもしれない、
あのうなぎ屋の娘だっていう話らしいですよ、あ吉本の芸人の間でも有名だったっていう、あ実家のうなぎ屋で働いてるから、そこのうなぎ屋にすんげえ美人の看板娘ですね、みんなで見に行ったらやっぱり芸能界デビューしたから、デビュー作は多分仮面ライダー電王じゃないかな、佐藤健のお姉ちゃん役、
あそうそうみたいな、ね、だからさ、あのまああのね、あの内田千佳さん演じる優子と、うん、あとその、うん、青いのね、早く大人の青い、大人の青い出して出してと思って俺見てなかったから、ただあんな綺麗な人が出てきてさ、うん、おお、うん、すごいねみたいな感じでね、あこんな人いたんだと、誰誰誰誰みたいな感じで、
あ初めて見た、
初めて
5人の、あ一番新しい最近の5人にも
出てたね、
安藤くんの嫁さん役で、
そうなんだ、ちなみに この映画、あのなんか松竹のなんかオリジナル、脚本シリーズみたいな、そういうのがあって、その中で一つ恋人たち、恋人たちっていうのも分かんないけど、あの橋口涼介の、あれもそう で、
はい、
でその中にあの内田さんと、あとなんだ、あのなんだ、あの反抗期 あの登校拒否の女の子がいる娘の女優さんと、あとそのさっき言った水野コロンさんっていう優柔不断な人がもう出てたりとか、
ね、あそうなの、
そうなんです
よね、内田さんがね、ちゃんと嫌な女が、
堂々
と、なんかこう実はいい女っていう、いいやつって見せるの本当最後まで、
ね、
そうだね、もう嫌なやつですよ、度胸があるなと思って、やっぱりこの役やるで度胸があるな、
それをこうずっとやり続けてるからね、
うるせえよって文句ばっかり言ってんじゃねえ
でもな、ああいう人なんかいそうな感じする、すごい、いそう、
あの監督にさ、学生映画の監督にクレームつけられ
た、本気で独占じゃない
嫌なこと言う学生かよみたいな、でお金もらうのかみたいな、しかも事務所通してるんですね、
しかも事務所クビになったとまたその監督に使われて出て
た、そう出てるみたいな、
そでその、ね、監督と助監督この後と同じ服みたいな、
そうそうそう
だから、ね、ああみたいな、
なんかね、そのあたりのね、なんかこう売れてない役者女優さんのなんか私生活っていう、なんかリアルだよね、こうなのかなみたいな感じで、
テレアポやったりして
ね、
テレアポはうまかったね、
ね、でまあ、2018年の作品 でピンカー、うん、で20年前にピンカートンだったと、うん、でちょうど20年前って言ったんですよ、モームスがね、あの出た
1998年でもね、うんうん、その頃にしてみると、うん、だからそこだけちょっとどうかなと思ったけど、うんうん、昔のジュニアアイドルとかアイドルの人たちがやる舞台に来てるファン層が今のオタクっぽいんですよ、なんかこうちょっとキラキラして
る、まあ、ね、
あの当時あの文化あったっけって、今だったらあるよと思う、
そうだろうね、
ちょっと微妙だね、その辺ね、
うんうん、エキストラの演出は確かに、
でかつ音楽はちょっと昭和チックな感じだったから、ね、曲はね、それならちょっと、まああの曲いい曲ですよ、リボリューションナウね、リボリューションナウ
って
去年あのね、2018年に、まあ、映画館でって、なんかその去年紅白を目指してたらしいんだけど、まあご存知の通り出られて
あ、それ純烈に奪われちゃった、
奪われちゃった、純烈に奪われちゃった、残念
ながら、あの5人が目指した、
目指した、実は、マジでマジで
マジで
目指した、だけど DVD が今年出たでしょ、うん、まだ間に合う、今年の紅白まだ間に合う
俺でもね、あの人たちが歌うとしたら見たいかな、
ねいいよ、うん、あのあれ結構豪華 かですよ、あの5人がね、歌うんだったら。で、それであの5人の誰かがなんかあの DV で捕まるとか、そういうね、あの嫌な展開は。どうして
誰が DV で捕まるの、女性なのにみんな。
それ嫌だな、みたいなね。ちょっとそういう心配もあります、ね。
松本若菜さんの姿勢がすごくいいから、メインボーカルやってて、あの年、まあ姿勢だけど、あの年で、あの衣装で、バーンってポーズつけて歌ってるのに映えるんですよ。違和感ないのね、全然。
うんうんうん。そうなんですよね。ちなみに内田さんはあの、ね、日芸中退っていう。
あ、中退なんです
か。これらよりも上ではないよ。下だ。下どのくらい下
なの。30代でしょ、まだ。
30代なんだ。
1983年生まれ。
にやるほど。
だから、まだ。
若いっすね。
大根仁志監督の映画とか売れてるじゃん。
でもなんかよく見た記憶はあるね、確かに。ちょこちょこ見る。
そうだ、あの人ちょくちょく。
ちょくちょく見るね。
出てますね。
見ちゃうんだよ、なんかこう、見てる
の。いや、あれハマり役でしょ、すごい。本当に
当てがきちょっと影のある感じの役とか、うん、すごい、
う
ん、
いやテレアポビシだな、うん、テレアポやってそう、う
ん、ねえ、あの加湿器のね、加湿器に例えて、松本若菜さんが加湿器のセールスマン、セールスウーマンやってて、そこに行って加湿器に例えてこう成り行きを説明するところなんだ、よかったね、
あれね、そうですね、
あの辺からね、号泣です。なんで止まらないんだこれ。いやね、あのね。ありがちってはありがちなんですけど、ありがちはありがちです、ああいうセリフ回しとかって、ありがちはありがちなんですけど、やれるかどうかって言ったら、ほんと難しいんだよ。一歩間違えばさ、ね、技巧だけあれするし、それをこう、やっぱり最初に、初めてあそこで素が出る感じだから、ふって見ちゃうじゃん。で、こう、二人がさ、セリフがまたいいんだね、うん、昔は大事、本当は大事なはずだったのに、うん、私のせいでダメにしちゃったんですみたいなさ、うーんみたいなことで、松本さんが全然笑わないっていうあたりはね、あの辺からもうライブのあたりまでね、なんかしくしく冷めた
けど、まあそれはしょうがない、
冷めたねとか言ってね、とにかく一番ね、あの映画の一番涼しかったのが、全部終わった後、みんながさ笑いながら下がる、あのほらホールが出てくるじゃん、いやー疲れたーとかつって、それでそのどっか居酒屋行くかなとかって言いながら言うじゃない、あれがヒーロー映画のようにかっこよく見えて、でさ、あの結局このあと結局ピンカートンって再ブレイクしないさそうじゃない、どうやらこの話の中で、その代わり仲直りできたっぽいじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
これがいいんですよ、
そうですね、
それに意味があったっていう、で最後あの一番オープニングの、あの砂糖のやつと、あの今度はあのタバスコのやつと、で一口内田さんがかじったところでピッと終わるってさ、かっこいい、この映画かっこいいなぁ、
あのね、居酒屋がね、与之助なんですよ。しょっちゅうね、あの、撮影に使われる居酒屋なんです
よ。与
之助。与之助。あ、与之助か
ぁ、ね。視点が違う。
全然わからん
です。すごいとこ来たなぁ。
すごいところ。
最後よく使われちゃった。
すごいとこ来たなぁ。与
之助かぁ、来
た。与之助だと、あそこのホールも、どこのホールだかわかんないけど、あ、与之助を使える、あれ、映画なんだ、と思って。
そんな
ロケ地で
権威ある
権威ある居酒屋です。
なるほど。
あそうなの。
もう権威ある居酒屋です、あの ロケ地としてね、僕も2回ぐらい行ったことあります。
この監督若いんでしょうね、多分 ね、20代か、まあ、30代ぐらいじゃない、おそらくは、
坂下監督、
坂下
坂下さんね、そうね、86年生まれだからね、
いやもう本当にあのーうんなんていうの、手でなくこういうことをやって、で、俺本当にいいなと思ったのはさ、あのノリよ、なんか終わったんですよ、疲れたな、ちょっと飲み行くよって言えるだけで十分仲直りっていうのがのノリをこの監督知ってるんだっていうのはさ、要するに男同士の慣れ合いですよ、でも知ってるんだっていうのはなんかすごくね、心あったかい人なんだろうなと思って、これからもなんかこうどんどん突き進んでやる、で普通はさ、やっぱり人生もう一遍夢を見ようみたいなことになるわけですよ、これが、 全然そういう話じゃないからドタバタした結果仲直りしたっていうさ、みんなのわだかまり解けて、まあまあこれからまた喧嘩したりしながらとりあえず顔合わせはするんだろうなっていうことじゃないですか。それに意味があるっていうことを物語で言うっていうのはね、本当に良かったな。この人の前のやつで、あのなんか地方のさ、要するにご当地映画を撮るなんかドタバタみたいなのをやって、それは評判悪いんだけど、なんか見てみたくなりました、この人の絵だと、
エキストランドって
やつ、エキストランドね、えらいとも悪いんですけど、
そうなん
だ、ドタバタしてるみたいなんで、いや次回作もちょっと見てみたくなりましたね。
そうですね、
この監督あのハートがあって俺好きです。
あと、まあ、ありがちのシーンといえば、ね、ほらさっきの加湿器のシーンの前にさ、ほら内田さんがほら仲直りの、ね、練習
さ、そうそうそうそうそうそうそう
そうわーってさ、仲直りのちょっと空想みたいなのって、結局さ、木と抱き合ってもうこれ絶対木と抱き合ってるってもう分かるからもう絶対でももう全然ああそうそうそうそうみたいな感じ。それでいいんですよ、
ね、でほらあの松本若菜さんの最初の所属してた、あの事務所のマネージャーがなんかに、なおらーって内田さんが、仲間のこと悪く言われたから切れて、まあまあまあまあってマネージャー止めて、でも俺も許さないってガーンって行くじゃん、あそこでスイッチ入ったね、行け行けみたいな、そうみたいな、いいやいいやみたいな、
でも殴られてた男、まあ、元マネージャーさ、いや枕営業ですよねって言うから、この男と、ま、松本さん寝てたのかと思
ってちょっとショック
ちょっとショックちょっとショックみたいな。あとそのマネージャーのね、マネージャーの男のお役がなんかね、あの立川志らくに似てるな
と、ちょっとね
そうだ、やっぱそうだよね、ちょっと
似
てる、志らくに似てんなと思って、
でもさ、あの頃に気持ちよかったよ、ずーっとお人よしなくじゃん、あいつ、本当にベタだよね、最初さ、
ベタ
最初さ、立ち合わせる場所にすごい美人がいてさ、いやこんな美人で、おばさんだったらどうしよう、おばさんだったらどうしようと思いました、本当にうるせえ、あんたみたいな、おばさんこう言っちゃ
う、そう
えみたいな、手のひらを返してる
よ、ね、
どうもみたいな、いいねこれ、いいね、あーいい見てて安心するでもああいうふうになんかこう分かりやすいのをそのままやって笑えるっていうのがすげえんだ
よ、
本当にもう恥じずに堂々とやるっていうさ、
だからね、それ結構いい作品だからゆえにね、あの DVD の背表紙があのピーカートに会いに行くってさ
見ました、
ご職だった
ご職だったご職だったやっぱり会いに行くんだ
って話で、
会いに行くん
だ、でもこれ DVD 買おうかなと思ってるわ、
マジで、でも背表紙は会いに行くだ、会いに行くクレームみたいな、
間違ってます、
会いに行くになる前に買った方がいい、
確かにね、確かにね、あーこれ会いに行くになってるじゃん、じゃあ安いヤフオクに出したらね、
会いに行くだと6000円
いやこれ以上の広がりは多分ない
ないないないそんなミスするかね松竹がねちょっと考えられない、
松竹やっぱり誤植だったでしょ、
あれねあれそう、予告編見ると、本当になんか人生をもう一度楽しもうみたいな、もっぺん人生再トライみたいな感じのキラキラした感じの予告編なんだけど、全然キラキラしてないから大丈夫かなと思ってました。いやー、しみじみとしみるいい映画でした。
そうね、
いい映画
でした。いい映画です、これ、すごく。
おすすめです。
おすすめです。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
次回ですけど、あのスマホを落としただけなのにの、スマホを落としただけなのにのですね、私リオン見てもいいんですけど、スマホを落としただけなのにの、パロディでスマホを拾っただけなのにってあるんですよ、
ああそれ日本行かない、
日本行かない、
落としただけなのにと拾っただけなのに、日本立てで
行きましょう、
俺もそれ見て、本当に日本で行こう、
俺拾っただけなのに知らな
かった、いや俺ね、さっき予告見ましたけどね、嫌な予感しかしないですこれ何なのこれっていうさ、
そう、まあまあいいと思います、
いいんじゃない
です
か、
じゃあまずはスマホを落としただけなのに、まあどっち先に見てもいいけど、
その2本でいきます、
スマホを落としただけなのにっていうのは割と 有名な映画なん
ですか、まあまあまあ、
北川景子が
北川景子
さん、うん
うんうん、でもう一つ何だったっけ、
スマホを拾っただけなのに。もうジャケットをね、もうクリソツですよ。
あ、そうなの、
スタヤで見たけど、
うん、そうなの、
うんうんうんうん、
その落とした方
で全然違うと思うんですよ。
全然違う。
単なるパクリだと思う。
向こう側の人の話ではなくて。
全然違う。
全然違うと思う。アンサーソング的な
やつじゃないと思いますよ、多分。
全然考えてない。
考えてない。ひどい、それ。
いいじゃない。その息はよしですね。話題になりゃいいや。ヤフーにもデビュー載ってねえし、タイトルもスマホ載ってねえし、スマホを入れただけなんです。
あれ
タイトルも載ってねえし。
間違えて書いてんじゃないか、もしかして。お前、それ1個だけだ
ったら。その作戦なんじゃないの、多分。
多分そうで
しょ。間違えた感じのやつ。すげえ、こうだな、って。